2021年4月18日主の日の礼拝をただいまより執り行います。お立ち上がることができる方はどうぞその場にお立ち上がりください。前奏のうちに心を静めて主の礼拝に備えてまいりましょう。招きの言葉、詩編95編1節から3節。さあ主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。まことに主は大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王である。新聖歌60番雨土こぞりて。主の祈りをお祈りいたします。主の祈りは新聖歌の826番オレンジの台紙で仕切られた箇所、また前の方にも投影されますので、そちらをご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ。御国を浸らせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。司会者が一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、今日このようにして礼拝の時を与えてくださって感謝いたします。集われたお一人お一人を主はあなたが招いてくださっています。どうかあなたが豊かに祝福してくださいますようにお願いいたします。私たちが今しばし世の中のすべてのことを置いてただあなたを礼拝することだけに心を向けることができるように導いてくださいますようにお願いいたします。諸事情によって今日この場所に集うことができない方々を覚えます。問題を持っておられる、あるいは肉体的な弱さを持っておられる方、あるいはこの新型コロナウイルスの蔓延によって恐れを抱きつつ家でビデオによって礼拝することしかできないそのような方々、それらお一人お一人がこの場所に集っているすべての改宗と等しい 恵みと祝福を受けることができるように、主はあなたが豊かに今その場で望んでいてくださいますようにお願いいたします。今日は羊の任命式や子どもミニストリーの任命式、また進級式、午後からは山本牧師の就任式等あります。本当に私たち一人一人が待ち望んでいたことです。私たちのうちを喜びで満たし、このことも祝福してください。今日この講談から語られる御言葉の上にお祈りいたします。主はどうぞあなたがこの講談を清めて、また語ってくださる山本先生のその唇を用いてくださって、私たち一人一人に必要な御言葉をお語りくださいますようにお願いいたします。私たちがその御言葉に応答することができるように、私たちの信仰を強めてくださいますようにお願いいたします。この礼拝の一つ一つの奉仕者の上に、一つ一つの奉仕の上に、主はあなたが豊かに臨んでくださって、一人一人を助け導いてくださいますようにお願いいたします。見える奉仕、見えない奉仕、あらゆる奉仕の上に、主はあなたの豊かな恵み、守りがありますように導いてください。この礼拝を始めから終わりまで、主はあなたの御手にお委ねし、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。それでは賛美をいたします。新聖歌146番、昔シエスのこの賛美をいたしましょう。私たちの信仰告白である使徒信条を告白いたします。使徒信条も新聖歌の826ページ、そしてまた前の方にも投影されますので、そちらの方をご覧ください。 使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の牛よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それではただいまから羊の任命式、また子どもミニストリースタッフの任命式を執り行ってまいります。
では羊の皆さん、何ですか。新羊の皆さん、どうぞお立ちください。こちらを見てください。じゃあ式辞、私たちは教会総会で選ばれた兄弟姉妹を教会羊の職に任じようとしています。羊は牧師を助け、キリストの体である教会を指導する務めに預かるものであり、牧師とともに羊飼いを組織し、教会の霊的指導及び教会運営に当たるものであります。すなわち礼拝、伝道、教育、奉仕、交わり、訓練など、牧会全体にわたって重い責任を負うものであります。これは古の生徒たちから命じられた尊い職務ですから、教会のために忠実に奉仕すべきであります。それゆえ教会員はこの職務を尊ぶとともに、羊が忠実にその使命を果たすことのできるように祈るべきであります。聖書を一箇所読み出します。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。さて、皆さんに制約をしていただきます。言われたらその通りで答えてください。神と教会との前で約束いたします。神と教会との前で約束いたします。お願いいたします。制約、あなた方は神の恵みによってこの教会の羊の職に就こうとしています。あなた方がこの職務に任じられたのは、教会の頭である、大牧者である主イエス・キリストの証明によると確信しますか。あなた方はこの教会が属する教会規則などに誠実に守り、教会の一致、純潔、平和、前進のために祈り、また何事につけ群れの模範となるよう励むことを約束しますか。
神と教会の、
どうかこの務めに任じられた主が、これを誠実に成し遂げる力を与えてくださいますように。アーメン。教会員の制約を、したいと思いますが、教会の方、しますか。はい、教会の方、一度ご起立いただければと思います。立てる方だけで結構です。今と同じ内容です。一番最後のところに来ましたら、神と教会の前で約束いたしますと、お答えください。神はあなた方を通してお選びになったこの兄弟姉妹を、 今羊に任じようとしています。あなた方はこの兄弟姉妹を教会の羊として受け入れ、その重い責任のために祈り、その職務に協力することを約束しますか。
神の教会の前に約束します。
アメン。それではお祈りいたします。教会の頭である私たちの主イエス・キリストの父なる神様、御前に召してくださったしもべたちをこの教会の羊として召してくださったことを心から感謝いたします。昨年1年は無牧の期間、本当に教会の牧師の招聘に至ることから、すべてのことに至るまで羊の皆さんが教会を舵取りをしてくださったことを本当に心から感謝いたします。新たに加えられたメンバー、先に降りられた方、お一人お一人のうちに主の豊かな帰り身があるよう心からお願いをいたします。願わくばこの兄弟姉妹を聖霊で豊かに満たし、御前に約束したことを忠実に守らせ、教会を正しく導くことができるように信仰と力とお与えください。そして願わくば死に至るまで忠実にその務めを果たすことができ、主イエスキリストが来られるとき、良い忠実なしもべをとの祝福を受けるものとなりますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。
どうぞ教会の皆さんお座りください。就任の辞。あなた方は今主イエスキリストの召しを受け、執事の務めに任せられました。これは死から出たことであります。羊の務めを果たすことのできる力は主が与えてくださいます。牧師とともにこの群れを守り導かなければなりません。もし真理から迷い出るものがあれば、その誤りを正し彼らを導くのはあなた方の務めであります。あなた方は自分の言葉にも行いにも群れの模範となり、毎日聖書を学び、祈りを怠らず、牧師のためにまた群れのためにも常に取り出すものとなってください。すべてのことにおいて主イエスを模範として教会に奉仕してください。私たちの主イエスキリストの恵みがあなた方と共にありますように。アーメン。この後どうするんですか。
紹介
ですか、はい、じゃあどうぞ前を見ていただいて。どうぞ。
そうか、多分ですね、カメラが入らないので、皆さん真ん中に来てくださいね。2021年の総合審議になりました。よろしくお願いいたします。で、今年、会計数字は、小田数字です。ありがとうございます。吉村文子姉妹が教育部の担当、小僧兄弟が伝道部の担当となります。他の一部で川兄弟が担当になります。
よろしいでしょうか、はい、じゃあどうぞお座りください。続いて任命式でよろしいですか。続いて、子どもミニストリースタッフの任命式を執り行います。じゃあ、ちゃんでしょうか。今日はあいにく七海姉妹がオンラインで参加されておりますけれども、ぜひ一緒に祈っていただければと思います。教会、子どもミニストリーの就任式。式辞、主イエスキリストはその弟子たちにすべての国民に福音を述べ伝えるとともに、主が命ぜられたすべてのことを教えるようにお命じになりました。これはすべてのキリスト者が福音を信ずるだけでなく、主の弟子として教会生活を通し信仰の教育と訓練を受けるべきことを示しています。世々の教会はこの御言葉に従って教会教育を重んじてまいりました。私たちもこのために子どもミニストリー、その使命を果たすべく努めております。今ここに この使命の実現に召しを受けている姉妹を、子どもミニストリーのスタッフの職に任命しようとしています。願わくは、姉妹の、尊い志が神に祝福されますように。聖書を読みいたします。エペソビテの手紙の4章11節から16節。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一と神の御子に関する知識の一とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に引き回されたり波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのです。制約をいたしますので、これも先ほどと同じように神と教会との前で約束しますとお答えください。制約文、あなた方は今子どもミニストリースタッフに任せられようとしています。この宣教と教育の務めは主が教会に与えられたものであり、あなた方はそのために召されたのであります。この尊い務めのために委ねられた人々を心から導き、聖霊の助けによって全力を注いでこれに奉仕することを約束しますか。
はい、神と教会との前に約束します。
はい、ありがとうございます。では、教会の方への勧告をいたします。お座りのままで結構です。あなた方が、スタッフとして選ばれたこの兄弟姉妹は、今、子どもミニストリーの務めに任せられました。この働きは教会教育の重要な役割を果たすものでありますから、これらの、姉妹のために祈り、尊敬と忍耐をもって協力することを心がけていただきたいと思います。お祈りをいたします。恵み回転の父なる神様、今ここに姉妹が子どもミニストリースタッフの務めに任命されたことを感謝いたします。今日はあいにく七海姉妹は参加することはできませんが、その場においてこの任命を受けたことをありがとうございます。神様、教会教育のために子どもミニストリーの働きは大切なものでありますが、主の召しを受けてスタッフとなった姉妹の上に主の豊かな祝福と助けが常にあり、その使命が全うされますよう心からお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。
続いて神教師ですか。
紹介
リーダーをさせていただく小田です。よろしくお願いします。ただ、まあ、姉妹はスタッフミーティングなどの職業をしてくださったり、あと会計を担当してくださったり、あとティーンズキャンプではスタッフ会など出てくださっています。よろしくお願いします。七姉妹は今日時ないんですけれども、普段は文級で主にこう利用してくださったりとか、子どもたちに声をかけてくださってくれたりとか、一緒に、お越しさせていただきます。またお祈りください。よろしくお願いします。
神経式神経式
そのまま続けて神経式お願いします。
このまま続けて子どもたちの神経式をしたいと思います。普段は礼拝に来た回数を数えて、会議賞、接近賞、努力賞、頑張ったでしょうというふうにしているんですけど、今回はコロナのこともあって
6月、普通は4月から数えるんですけど、今回は6月から数えて、でまたそのオンラインでの礼拝も、カウントに入れております。では皆勤賞の子供たちから呼びます。原一光くん、前にお願いします。一光くんは、今年度で、新高3になります。で受験生になりますので皆さんお祈りください。子どもミニストリーでは文級で思想学をしてくれたり、賛美を持ってきてくれたり、いろいろ奉仕してくれています。賞状を入れましていただきます。ありがとうございます。皆勤賞、原一光殿、あなたは聖書の御言葉を学ぶために皆勤したので、これを賞します。2021年4月18日岸和崎佐聖書教会子どもミニストリー。アミノさくらさん、前にどうぞ。さくらさんも教会に行って礼拝してくれたり、またオンラインで、礼拝をしっかり守ってくれたので、皆勤賞です。皆勤賞、アミノさくら殿、以下同文です。皆勤賞の、小田智恵ちゃんです。智恵ちゃんも、智恵ちゃんは本当ずっと教会に来てくれた方が多いね、オンラインよりも。皆勤賞、小田智恵殿、以下同文です。6月から3回までのお休みなんですけど、その正金賞の小田宗太郎くんは今日は部活でいません。で宗太郎、多分制服姿で参加、礼拝に参加しているのを何度か見ている方もいると思うんですけど、そうやって抜けてきたりとか、できるだけ礼拝を守ろうとしてくれていました。症状だけ読ませていただきます。正金賞、小田宗太郎殿、あなたは聖書の御言葉を学ぶために聖金したので、これを賞します。2021年4月18日岸和崎佐聖書教会子どもミニストリー。
おめでとうございます。
次が努力賞なんですけど、努力賞は、お休みが5回なんですけど、今回は、該当者なしです。次が、頑張ったでしょうです。頑張ったでしょうは、お休みが10回以上の子たち全員に取れされます。では、頑張ったでしょう、やじり組みない子。頑張ったでしょう、これからも頑張ってきてください。ふちゃんは高校 まだ来れてない子どもたちがいるんですけど、頑張ったでしょうは片山康介くん、片山義太くん、尾崎志保ちゃん、尾崎正代くん、で松下一樹くん、
間に合いました。
では早速で、そうそうなんだ。お休み10回以上の、片山義太くんが来てくれました。今回で中学2年生になります。頑張ったでしょうです。頑張りました。で次が片山康介くん、頑張ったでしょうです。小学校6年生です。どうぞ。合格してからは毎週毎週教会に来てくれています。では進級お祝いの、プレゼントは、2017年の 新改訳の聖書になります。では最後に、これは教会のその礼拝に参加したカウントでも新規お祝いでもないんですけれども、麦くん、山本麦くんぜひ前へどうぞ。麦くんは北教会へようこそでしょうになります。麦くん、北教会によく来てくれました。麦くんが来てくれて嬉しいです。どうぞ。ありがとう。進級式以上で終わりになります。
先生にお祈りを。はい、お願いします。皆さん、お祈りを合わせていただきたいと思います。天の父なる神様、小さな子供たちが本当に北教会にたくさんいることを本当に思います。この難しい時代の中にあり、親御さんたちの思いの中にあり、そして子どもたちが育まれていることを感謝いたします。どうかあなたがさまざまな困難の中からこの子どもたちを守り、そして導いてくださいますよう心からお願いをいたします。教会員の一人一人も子どもたちもメンバーとして数え、そして祈りに覚えることができるようこれからお願いをいたします。 このお祈りを主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
聖書の御言葉を聞く前に今月の歌を、今月の賛美を、お捧げしたいと思います。今月の賛美は新聖歌206番飼い主我が主よです。本日の聖書の箇所をお読みしたいと思います。本日は新約聖書ルカによる福音書5章の37節38節、ルカによる福音書5章の37節38節代表してお読みいたしますので御言葉をご覧ください。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすれば新しいブドウ酒は皮袋を裂き、ブドウ酒が流れ出て皮袋もダメになります。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければなりません。今日はこの箇所から新しい皮袋とはと題して山本先生から御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
北教会に着任した4月の2日2日に来たんですけれども、会堂に掲げられたですね、この年間表題のこの新しい器ってこの言葉にですね、大変びっくりしました。おそらく無牧の期間を経て新しく着任する私に期待して選んだ言葉だというふうにお察しします。もう私には過ぎてはもったいない言葉だと思います。新しい器、新しい。聞けば顧問の池田牧師が1月ですよね、聖書箇所として扱ったというふうに聞いていますが、新しい年度に新しい牧師を招いて教会の歩みが一新される、新しくされることを願って語られたと察します。事前打ち合わせ全然していないので多分そうじゃないかなというふうに思うんですけれども、しかしですね、新しくなったのは牧師だけではないのです。器というのは、これ皮袋の意味が器に訳されているんですけれども、これ器というのは牧師だけに限らず教会そのものを意味しているわけですから、私たち一人一人がふつふつと泡立つ新鮮なブドウ酒をですね、受け入れる丈夫でしなやかな新しい器を目指さなくてはならないわけなんです。皆さんは、新しいものと古いものどちらがお好きでしょうか。こういう質問でちょっとあれかもしれませんが、物理な感じがしますけれども、新しいものと古いもの、今や社会技術は目新しさを求めて日進月歩に進んでいる。私たちの生活もますます新しくなり、比較にならないほど快適になってきました。私はもともと東京にいましたから、2011年の震災の前、覚えてらっしゃるでしょうかね、ちょうど10年以上前、多分大阪でもそうだったと思いますけれども、世の中はですね、一気にオール電化ブーム、今も少しありますけれども、でも空前のですね、オール電化ブームだったように覚えています。もう全てが電気でできる、ものすごく便利な社会になったなって思ったんですけれども、震災があってですね、その電気が使えなくなって、電気が使えなくなるとですね、暖も取れないし仕事もできないし、日中でも何もできない、本当にですね、この便利さ の光と闇をですね、感じたものであります。でも本当に社会技術がですね、あまりにも日進月歩に進んでいるので、私たちの生活がますます新しくなる、新しさが当たり前になってますね。技術革新が私たちに便利さと快適さを常に提供してくれるために、私たちはついていくのも精一杯な方もいるでしょうけれども、それでも新しさを歓迎しているわけです。例えば、今持ってくればよかった、つい最近私も手に入れたスマートフォン、絶対スマートフォン入れるもんだと思いましたけれども、結構便利なものですね。まだ慣れないんですけれども、電話や、電話は携帯電話は電話だけでいいだろうと思ってたんですけど、電話やメールだけじゃなくて、今もこれで見られている方もいますが、動画も見れるし、そして何か調べるのも地図を開くのもスマートフォンを使うことができる、天気を調べることも、あるいは何かそう調べ物をしたいときにも使うことができる。それだけじゃなくて、タッチパネルといってですね、何かを買うこともそれでできる。本当にこのスマートフォンだけでいろんなことができる。技術革新の素晴らしさを本当に思うんですよね。これも新しいものの良さです。一方で古いものってどうでしょう。今ね、目新しさがあふれる都会とは反対に、田舎は空前の古民家ブームなんです。私たちが住んでいた福島県でも、その田舎の方に行くとですね、若い方がそこをですね、買って、改築して住んでいる。 まあ、都会の雑踏を離れた人、しかもその田舎に関係のない人がですね、ここに住んでいるという逆転の現象も起こっているんです。実際にそれでこう住民が増えている。まあ、会社ごとね、今度パソナが、移るんでしょうかね。淡路島に移るってことを言ってますけれども、会社ごと移るってこともありますが、若い人たちがどんどんこう町から郊外に移っていく。でもそれは一つの理由ですけど、古き良きものを大切にしたい、守りたいという気持ちが人々の中に根強く残っているからだと思います。前までは壊して新しいものを作る。でもできれば古いものを大事に守っていきたい。だんだんそういうふうに人の心が変わってきたように最近思うんですよね。一方で新しいものが大事、新しく便利で快適な生活を好む。その一方で古き良きものも大事にしていきたい。歴史や文化を学び、そこから教訓を得たり、伝統を守ることも私たちの大切な営みと言えるでしょう。これもよく言われます。時々耳にするね、この若い人たちはとか、年寄りはっていうこの呼び方、呼称、あんまり私好きじゃないんですけれども、でも時々やっぱりありますよね。この先ほどの新しいもの、古いもの論議とよく似ている言葉だと思うんです。一般論ではありますけれども、これは皆さんのこと言っているのではなく、一般論ですが、年配者たちは若い人たちの情熱あふれる生き方に、まあ、少し羨ましさを感じつつも、ついていけない寂しさを感じていると思いますし、逆に若者たちは年寄りと話をするのも苦手で、歴史や伝統を押し付けられることを嫌うかと思います。今の社会はどちらかというと住み分けされた社会、若い人中心の社会と言いたいところですが、まあ、政治の部分で見ると高齢者中心のようにも見える。実に両者は水と油のように融合できず、価値観を共有することが社会でも難しいと私は思うのです。しかしですね、本当の教会はそうではないんです。水と油は決して一つになることができないのですが、でも教会はそうじゃない。旧約聖書のヨエル書には、あなた方の息子や娘は預言し、老人は夢を見、青年は幻を見るという御言葉があります。まさしくリバイバルを意味するその言葉でありますが、老人も青年も同じ神様の霊をいただき、同じビジョンを共有することができると、聖書はそのように私たちに語っているわけなんですね。同じ価値観を共有できる、これ社会の中ではなかなか難しいことでしょうけれども、しかし教会の中ではそれが可能である。なぜならば御霊が私たちに霊を注いでくださり、同じ価値観を共有することができる。素晴らしいことです。今日は、新旧式もありましたので、若いお子さんたちへのメッセージを少し用意してきました。子供たちが新しいものが良いと思うのは当然です。服だって靴だって、例えばゲーム機だって、新しいものが手にするならばそれは嬉しいものだと思います。誰かの使っていたお風呂をもらうよりも新しいもの、目新しいものは新鮮なわけですから、子供たちがその新しいものが好きというのは当然のこと。大人だって新しいものが好きだからです。しかし、だんだんと大人になるにつれて、古いものにも自然と興味が出てくると思います。私は昔、ロックが大好きだったんですけども、ロックでも激しいロックですけど、ロックが大好きだった私が今、クラシックをよく聞きますし、 この間も祈祷会の時に話しましたけど、若い時はよくワーシップ歌ってましたけれども、今や聖歌や賛美歌のですね、この味わい深さに感動を覚えます。やっぱり違うな。これ笑ってる方もいると思いますけどね、本当にそういうものなんです。これ若い人たちが今は分からないかもしれないけど、だんだんとそれはこの味わい深さが分かってくる。ピーマン大嫌いでしたよ。でもピーマン嫌いでしたけれども、今じゃね、妻に聞いたことありますけど、ピーマンの肉詰めが大好きです。そういうものなんです。子供さんたち、新しいものと古いもの、それがどっちが好きかではなく、だんだんと人はそれに親しい、その価値観が理解できるようになってくるんです。だから今日のこの箇所で見るならば、新しいブドウ酒、イエス様は新しいブドウ酒を新しい皮袋にと言いましたが、乱暴に新しいものは新しい袋に、古いものは古い袋にってこう分けることを聖書が言ってるんじゃない。まさにこの新しいブドウ酒、新しい皮袋にというメッセージは、若いあなたたちのための御言葉なんです。その柔軟な心でイエス様を信じ、これから起こるだろうあらゆる困難もしなやかに乗り越えてください。わけもわからない、いろいろ大変なこともこの世の中にはたくさんあると思いますが、それを乗り越える力が若い人たちにはあります。また教会も伝統だ歴史だというふうにガチガチに固まってしまうのではなく、あなたたちと共に柔軟に変化することが求められてくると思うのです。さて、大人たちの皆さんです。ところで、新しいブドウ酒は新しい皮袋にという今日の御言葉、これ実はことわざの中にも含められているそうですね。日本のことわざの中にもあります。で、このことわざを調べるとですね、その言葉はですね、古い体質に固執している組織を批判するときに使われる言葉だそうです。ビジネス用語としてよく使われることがあるそうです。古い体質のままじゃいけない、新しいものでなければいけないんだという時に、この新しいブドウ酒、新しい皮袋にと使われるそうです。だから私たちは組織でもそうなんですけれども、この古いものを一新して風通しを良くしようというふうに考えることがよくあります。これはどこの組織においても同じことでしょう。今までがこうだったから、これからは新しくならなければいけない、風通しを良くしなければいけない、そういう観点で今日の聖書の箇所、聖書の御言葉を読むとですね、イエス様は伝統を重んじるパリサイ人や律法学者を嫌う、かなりの排他主義者です。変わり者、そして新宗教を打ち立てた人という見方になってしまいます。パウロが言ってた御言葉、こういう御言葉ありますよね。古いものは過ぎ去り、すべてが新しくなった。これもこじつけで加えてですね、変わり映えのしない古いものを全部排除することが、一新することがイエス様の教えだと誤解する人が出てくるような気がいたします。はっきり言いますが、それは全くの誤解です。イエス様は決して旧約聖書や律法学者たちの言っていることを全て批判したわけじゃない、否定したわけじゃない、排他主義者なのではない。新しいブドウ酒、新しい皮袋にと一般論で言っている私たちの理解がどこかで間違っているということを、聖書は私たちに改めて教えているような気がいたします。これもこの箇所でもしかしたら何度も使い古されている、内容かもしれません。ブドウ酒の作り方について、皆さんご存知でしょうか。もしかしたらブドウの農家 の関係者がいる方いらっしゃるかもしれませんけれども、私も縁があればですね、ブドウ農家に行ってみたいなというふうに思っておりますが、このブドウ酒がブドウを発酵された飲み物であることは、ワインでありますけれども、その作り方は非常に簡単で、 大きな岩をくり抜いた酒舟を作り、そこでブドウを踏みつぶして皮袋に入れ、しばらく発酵させて作ります。これ日本では酒税法に引っかかるので、ぜひやれないのですが、本当はこの実取りやれたら面白いですが、ブドウの実をですね、潰して種や枝ごとですね、まあ、ペットボトルや瓶に入れると発酵してワインができる。これ単純なんです。潰すだけなんです。発酵によって発生した二酸化炭素がこの、まあ、ペットボトルもそうですけども、パンパンに膨らませる。蓋をしているとそれがパンパンに膨らましてですね、中から破裂をするぐらい大きな力があるんです。これは当時の人たちならば誰でも知っている。獣の皮で作った皮袋、水やブドウ酒を入れるこの皮袋であれば、特にこの古い皮袋であればだんだん皮が固まってきますから、さほど膨らまずに破裂してしまうわけです。縫い目と縫い目のところが漏れ、そしてそこが漏れたところから裂けて全て下に落ちてしまう。ペットボトルで実験してる人もいるんですけれども、ペットボトルであっても密閉していると破裂するそうですから、相当な力があります。これを当時の人たちはみんな知ってるんです。パリサイ人たちは、弟子たちが、このイエス様の弟子たちがユダヤ教の古い慣習である断食をしないことを咎めました。それはユダヤ教の伝統がそうだったからです。なぜあの人たちは断食をしないんですか。みんなしてるのに、ヨハネの弟子もしている。じゃあなぜ、これイエス様に批判してるんですけどね、なぜイエス様、あなたは弟子たちに断食をさせないんですか。その批判に対して答えたのが2つの例えで、その1つが先ほどお話したブドウ酒を、新しいブドウ酒を古い皮袋に入れないというものです。最初の古い衣に新しい布地を継ぎ当てしない、そしてもう1つが新しいブドウ酒を古い皮袋に入れない。これ結論はどちらもほとんどの人はそんな愚かなことをしないという結論です。よほどの人でなければ、一般常識をわきまえている人ならば、誰もそんなことはしない。当時の人たちはごくごく子供でもわかることなんです。でも、イエス様はあえてそれらの結末をここでお話ししているんですね。古い衣に新しい布地を継ぎ当てたら両者が合うわけがありません。もう目立ってしょうがない。かえって新しい衣を無駄にすることになるわけです。同じように新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるならば、皮袋が張り裂けブドウ酒が流れ出し、皮袋もダメになってしまう。結局分かっているのは、古いものには古いもの、新しいものには新しいものを用いるのがいわゆる常識というものです。しかしですね、今日の箇所読まなかったんですけど、その最後の39節の一文が大変気になるわけです。まだ誰も古いブドウ酒を飲んでから新しいものを望みはしません。私は決してワインに詳しいわけじゃないんですけれども、ヴィンテージもののワインは格別濃厚な味わいだと聞きます。何十年もののね、このワイン、それはもう格別だと、その味わい深さ。でも新しいワインのボジョレ・ヌーボーも毎年ね、この11月12月になると人気が出るってテレビに出ますけれども、でもボジョレ・ヌーボーとヴィンテージワインがじゃあどちらが人気あるかって、やっぱりヴィンテージワインには及ばないんですよね。それは古いものの価値が分かるから、古いものが良いと思うわけなんです。これ聖書にそのまま書いてある。古いものの価値が分かるから それが良いと思う。でも価値がわからないときには古いものはただの昔のものにしか思えない。無価値なものにしか思えない。皆さんそこでハッと気づいてください。比較ができる新しいものがあるから、ボジョレーよりもヴィンテージの方が美味しい。比較できるものがあるから初めてその古いものの価値というものがわかるわけなんです。今の時代は変化の慌ただしい時代。若い人たちは歴史を学ばない、今のことしか知らないというふうに批判されることもありますが、まさしく新しいブドウ酒のごとく生命力に満ち発酵し続けるような時代のように思います。この変化になかなか対応ができない、ついていけないと感じる方がいるのは当然です。それぐらいに目まぐるしく毎日が過ぎ去っているからです。しかしそういう社会の中にあって、その受け皿になるための教会が古い皮袋のままではたちまち張り裂けて流れ落ちてしまうことになるでしょう。伝統をしっかり守り、歴史を守り、それはもちろんその価値の上で大切なことでありますが、受け皿のごとくその新しいブドウ酒を受ける強くてしなやかな皮袋を目指さなければ、教会もまた張り裂けてしまうことになるでしょう。社会はコロナウイルスによって一変してしまいました。人が集まることを良しとしない世論は近い将来教会を攻撃してくると私は思います。集まってはいけない、対面してはいけない、今でこそね会食はダメというふうに言われていますけれども、隣同士に座ることですらいけない、集まってはいけない、そのうちそういうふうになるような私は気がするんです。それだけにより堅固でしなやかな新しい皮袋に生まれ変わることが急務です。しかし一方で、それは別にオンライン化を進めようということではなく、そういうこの世知辛い、そういうこう窮屈な社会にだんだん失望した人たちが自分たちの救いを求めて教会を訪ねる需要が高まると思います。世の中はすべて反比例に物事が動く。教会が攻撃されると同時に教会に需要を求める人たちがこれから集まってくることでしょう。そういう意味では教会の常識を知らないごく普通の市井の人たちが教会を訪ねてくることもこれからあるかもしれません。今まではこうだったのに、これまでは北教会がこのように守ってきたのにという常識や価値観がなかなか共有できない人がこれから教会にやってくることもあるかもしれません。されど変化に対応しながら主の呼びかけに集まる人々、柔軟に受け入れる教会を一緒に築いていきたいと思うのです。私たちのうちも同じです。若い人は若い人、年寄りは年寄りというふうな考えではない。お互いの中にそれぞれが主を目指し、そして教会を築き上げていく、そういう教会でありたいなと思います。お祈りいたしましょう。天の神様、御言葉の機会をありがとうございます。新しいブドウ酒は新しい皮袋にと、あなたが教えてくださったその真意について、今日は深く考える機会を与えてくださりありがとうございます。ついつい目新しいものに目が移り、古いものを大事にすることが少なくなる今日この頃にありますが、教会は一方で歴史や伝統を守り、そしてそれが本当に価値があるかどうかも分からずに、ただただ固くなることも多いものであります。しかし大事なのは主の御言葉であり、主がどのように私たちに御心を示してくださっているかを柔軟に受け止める心であります。神様、どうぞ時代のこの変わり目にあり、 私たちの心に柔軟さを与えてくださり、老いも若きも皆が共にあなたを礼拝するその時が、どうぞ教会において長らえて長らく守られるよう心からお願いをいたします。神様、そしてこの国の、あるいはこの地域の行政の主を守りくださり、彼らが本当にしようとしていることが本当にあなたの御心に従った舵取りをすることができるようにと心から願います。私たちもまたそのリーダーたちのために祈り続けていくことができるようよろしくお願いをいたします。また子どもたちの上に、この時代の中に生まれ育つ子どもたちがしっかりとした価値観と信仰を持ち、難しい時代の中にあってもあなたを見上げて歩んでいくことができるようよろしくお願いをいたします。この祈りと願いを主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
それでは礼拝に感謝をして賛美をお捧げしたいと思います。新聖歌145番、栄に満ちたる、この賛美をいたしましょう。感謝をして、献金の時を持ちたいと思います。献金は主に対する、感謝を表すものです。ですからもし、まだですねよく意味が理解できない方、そのような方がおられた場合は袋をですねが回ってきてもそのまま素通しで後ろへ回していただければ、全く問題がございませんのでよろしくお願いいたします。それでは担当の方よろしくお願いします。
お祈りいたします。愛する天皇お父様、今日もお祈りしてそれぞれの心から集められ、
礼拝を持つことができたことを感謝いたします。今日は質問入門式、この入門式のスタッフ入門式、新旧式を行うことができました。2021年もあなたが一人一人を励まし、その信仰によってこの礼拝を守ることができますように、また教会の働きをこうしていくことができますように、どうぞこう守り導いてください。また今ロバート先生よりルカの文書からメッセージをいただきました。本当に震災やまたコロナ感染の蔓延の中で私たちの生活は大きく変わっていますけれども、どうぞ私たちが柔軟な心を持って神様からの本当に与えられた聖霊による価値観を持って一致してこの教会の働きを続けていくことができますように、神様が導いてください。今日共に集えなかったお一人お一人もあなたが本当に一人一人を慰め励ましてください。今から献金をしますけれども、神様御用のために用いてください。また午後からの山本先生の就任式に就任式を持とうとしておりますけれども、本当に多くの方々の祈りと励ましによってこのことが行われることを感謝いたします。どうぞ共に集って祈るひとときを与えてくださいますように、またその働きをどうぞこれからも導いてください。感謝して主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。
アーメン。
立ち上がれる方はどうぞお立ち上がりください。正英63番父御子御霊の祝祷高僧と、続いていきます。
どうか望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますように。アーメン。
歓迎と報告の時を持ちたいと思いますが、今日新しくあるいは久しぶりに、教会に来られた方いらっしゃいますでしょうか。来られないようです。すべての皆様を歓迎いたします。 本日は午後から、山本牧師のですね、牧師就任式が、実施されます。そのことを含めてですね、羊飼いの方から先にご案内の方をですね、させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
本日は連絡事項が多数ございましたので、皆さんによろしくお願いします。本日は連絡事項が多数ありますので、よろしくお願いします。まず羊就任式なんですけども、午後から来るおつもりの方ってどれくらいいらっしゃいますでしょうか。あ、結構いらっしゃいますね。で、その中で制約の時間というのが時でございます。で、各方々の集合ボックスに教会員の制約の問答について記載した紙が入っていたと思いますので、皆さん必ずお持ちになって、制約の時、池田先生が生まれる、鈴木さんが生まれる文章は、小さい文章なので中書いてる中でいいんですけども、答えの方ですね、必ずお持ちになって、本当の時は声を出してお願いいたします。よろしくお願いいたします。あと今日25名くらいでしたっけ、出席でご連絡いただいたらなくて、
16名、
はい、他教会の方からは最大は2名でというふうに、連絡させていただいて、16名ほど来られますので、結構ちょっと結構人がわっとなっているようなものですので、スローネームにしてください。それからそうしました。で、静かの報告の方に参ります。結構ですね、いろいろあるんですね。まず一つ目、報酬についてです。昨年度と同様に背後の報酬番表にですね、記入いただく形で進めさせていただきますので、すいません、空欄があるところまだ結構ありますので、皆さん積極的に入れてください。あんまり空いてると川上兄弟がすいません、昨年度のアンケートに基づいて、すいませんお願いしますとお願いしに来るとは思うんですけども、できればその前に入れてください。特に、今日も小城真姉妹に急遽やっていただいたんですけども、OHP のポストが全然まず埋まらないので、すいませんがやれる方お願いいたします。それから総学者の報酬もまだ作ってないんですけども、メーリングリストを作成して、事前に曲などの共有をさせていただくのと、あと、作成データのやり取り等についてはそのデータ作成の手を挙げていただいた方の方のメーリングリストを作成して、曲のやり取りを行っていく予定になっています。手を挙げられる方がいらっしゃいましたら、すいません、ヤジの方まで立候補をお待ちしております。それから決算総会資料ですね、各人会の皆様の集合ボックスの中に入ったと思います。来週1時から決算総会ございますので、ご出席ください。それからご都合会では出席されない方、委任状ございますので、本日か、来週で早くですね、委任状提出の上でお帰りください。よろしくお願いいたします。あと3つ目の緊急連絡網についてですね、こちらすみません、アンケートの時にメールアドレスや LINE でって、すでにご回答いただいている方も多数いらっしゃるんですけども、すみません、もう一回取ります。で、許可からの連絡についてどうしますっていう紙が、入ってますので、メールと LINE グループに入っている方、すでに許可からのアナウンスが飛んでいると思いますので、丸だけつけて名前だけ書いて出してください。で、電話連絡をご希望される方ですね、ちょっとお手数なんですけども、電子メールか LINE グループ、できれば電子メールか LINE グループで連絡を受け取る方に対して、すいません、そういう連絡を受けたら電話くださいというお願いをしてですね、その方のお名前をこちらの紙に書いて必ず提出してください。よろしくお願いいたします。で、後ろに小脇さんがすごい丁寧なサンプルを書いていただいているので、よく分からなかったらご覧ください。ちょっといっぱいありますので続きに行きます。それから、デシレーターについてはオンライン制度エージに関していきますという話ですね。で、牧師会地区特別現金です。皆さんは本当に感謝なんですが、たくさん集まりました。で、財務の部分については特別会計に計上して教会のためにまた使っていこうと思います。よろしくお願いします。で、外部から捧げられた方につきましては、一応その旨、そうなりましたというご報告の方をさせていただいて、小田兄弟と私の方から連絡いたします。 あとですね、対応の件ですね、まあ、でその材料の部分 の、 使用指導として小田兄弟から、屋根と壁の修繕を行ってはいかがかという、まあ、提案があったんですけれども、一旦はペンディングになりました。というのは、まあまあ、大きなお金を起こすことになりますので、もうちょっと慎重にどうやっていけばいいか、まあ、最終的に屋根と壁を直しましょうっていうふうになるかもしれないんですけれども、まあ、例えば移転のためのお金に置いておった方がいいんじゃないかとか、一層建て替えたらとか、もっと大規模な改築をしたらとか、まあ、そういう選択肢もございますので、もうしばらく周知会の方で話し合っていきたいと思います。よろしくお願いします。それからですね、2階の物品の件ですね、回収、欲しいものがあったら持って帰ってくださいということで、3月末でちょっと期限に切ってたかと思うんですけども、4月の25日まで延長します。で、すいませんが、欲しいものある方は2月25日まで必ず持って帰ってください。で、25日以降につきまして、以降残ってたものにつきましては、業者に見積もりを取って廃棄について検討します。今ゴミの引き取り等を行っていただいている両国設備さんですかね、そちらが気象台市の廃棄の規制業者さんなので、一旦見積もりを取る予定になっています。はい、それから8番は金ペックを買いましたという話です。で、既存のコピー機とリソグラフ印刷機は、まあ、コストの兼ね合いで一応解除する方向でこの前の数値会では決まっています。あと結構、まあ、数買い替えました。買い替えたんですけど、まだ買ってないので、あ、はい、なんかファックス壊れてたよってことなので、交換します。めぐみの感謝年金ですね、昨年皆様がの感謝なことがあったら、それに書いてもらって貼ってもらって、まあ、献金100円でも200円でも捧げていただくということでやっておりましたけども、消えたことになりました。まあ何かいいことありましたみたいな出来事はやっぱりちゃんと協力した方がいいだろうということで、掲示板にまた貼っていってください。ちょっと今ボードが拍手で寂しいんですけども、今日も何か感謝のことがあったらぜひ貼って帰ってください。お願いします。最後ですね、駐車場ですけども、日曜日しか借りておりません。で、奉仕いただいたりとかで、来ていただいたときに止めていられる方がいらっしゃるというお話なんですけども、すいませんけども、日曜日以外につきましては必ず近隣のコインパーク等に車を止めてください。今は、この時点では、ずっと継続して借りている駐車場ってございませんので、車に来られた場合は、まあ、近隣のコインパークに止められるとか、まあ、一層公共交通機関やどこで来られるとか、ということをご検討いただければと思います。私からは以上です。何か質問事項ございますか？なんか、たくさんのこと言っていいかって言ったので。って感じなんですけど。小田さん何かあります？いいですか？
大丈夫です。
はい。じゃあ、電話は、すいません、会見方法が動きました。小田さんお願いします。
すいません、議論ページをご覧ください。例外献金、月次献金は、ご覧の通りです。患者献金の中に、2年以内の部分がありますので、報告します。2年ぐらいにクリスマス患者献金なんかありますけれども、これは2000円ですので、お記入をいただきたいと思います。その下の特別献金というのは、会場周辺の献金で、384万7500円になりますので、すいませんが、ご記入の方よろしくお願いいたします。それから、連帯患者献金については7件、780円と、お取り組みいただきました。それから、指定献金ですけれども、二国橋市協会と、県産の5000円が取り上げています。新会場からの献金4万9000円でした。ラジオの中には、年度末ということもあり、さまざまな、お金が溜まっている部分ですね、補助金であったりとか、膨らみであったりとか、そういったものを見入れてあります。で、合計6,945,4,501円です。で、収支に関しましては、主会費は、例年、いつも通りですね、謝礼が5件、訪問料が1件ずつ、お届けしています。 ょっと菓子折りをご覧のために、お出ししますので、その分が含まれています。はい、あとはそうですね、細かいところはだと思いますが、下の方に読み切のところなんですけども、東教会の平先生に本当にお世話になって、東教会の方にも本当にお世話になりましたので、高瀬健先生5万円をお伝えさせていただきました。から、林牧師っていうのは、これは林じゃなくて林とか、あの林牧師、イブ牧師ですね。あのいかが東教会の新任の牧師先生の承認祝いで、1万円支出させていただいています。翔平のためにえ15万円と、ご出版の感想費として30万円を支出しています。はい、そうしまして、下の方にありますように、牧師館開地特別献金というものを、特別献金の方に移しますので、254万円を独占の方から計上しています。572万円です。ございます。
まあ、先ほどからご案内の通りに、本日の午後3時、15時から、山本牧師の就任式が、行われますので、ぜひそちらの方にですね、ご出席くださいますようにお願いします。ただ、コロナウイルスの、蔓延、大阪でも毎日1000人を超える、感染者が確認されてですね、一向に減るような気配がありませんので、密になることを一応避けていただいてですね、お食事等していただけるようによろしくお願いいたします。と、入院の課題等も司法の方に書いてございますので、そちらの方目を通していただいて、ぜひお祈りください。よろしくお願いいたします。本日の礼拝はこれ、あ、はい、
このミニストリーの子どもたちはピアノのところに集まってくださったら、
礼拝に参加された方の、ために、塩ボックスの中に、しおりが入っているかと思います。これは先生の初年お祝いのために、隣の用意したものですので、ぜひお持ち帰りいただいて使っていただきたいと思います。よろしくお願いします。
それではこれで、
ちょっと駐車場の方もまた新しく買い替えますので、またよろしくお願いいたします。また後ろの方の報酬分担の方もできるだけ、回るようにお願いいたします。以上です。
おそらく今日のですね、就任式、車でもし来られる方いらっしゃった場合ですね、外からも来られるというような関係上、非常に駐車スペースがない状態になると思います。案内される方もですね、外部から来られた方もどこに止めたらいいのというお話の中で、自前の駐車場で、まあ、コインパーキングがと、こっちの方向に、2つほど、ございますので、まあ割かし大きめなんですけど、すぐ埋まっちゃうんで、まあそういうようなところをご活用くださいというふうにご案内していただけるようにお願いいたします。これにて礼拝を終わります。失礼いたします。失礼いたします。失礼します。
そうか、ありがとうございます。
あ、はい。